ではですね、本日も、ノートテックトークを始めていきたいと思います。最初に、番組の、紹介になるんですが、この番組はノートのエンジニアが時に緩く雑談を、時には深くエンジニアの皆さんが参考になりそうな技術について語る番組です。毎回ゲストをお迎えして各回ごとに設定したテーマでお話しします。ご意見ご感想などはノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いです。はい、ということで今回はですね、個人開発とエンジニアのキャリアについてというテーマについて、ゲストをお迎えしてお話ししていきたいと思っています。で、MC はノートでエンジニアリングマネージャーをしております、私福井が担当します。はい、では、早速ゲストをお呼びして軽く自己紹介の方していただこうと思います。じゃあキムさんお願いします。
よろしくお願いします。はい、木村航平と申します。こんな感じなんですね。
はい、こんな感じです。
ポッドキャスト。
はい、こんな感じでやってます。
そうですね。ノートでなんか何をやってきたかとか、そんな感じですかね。
まあそこは、ざっくりで、よくて、まあ入社何年目とか、その辺を軽く話してもらえればいいのかなって。入社何年目ぐらいでしたっ
わ
け？
かりました。入社は、そうですね。2、3年目ぐらいですね。ちょっと正確に覚えてないですけど、2、3年目ぐらいで、福井さんが、リファラルしていただいて、入社しました。そうですね。なんでしょうね。独自ドメイン用のアナリティクスとか、あとは、社内ツールの01に近いものから、あとはノート記事の埋め込みのエンベッドとかの量産化とか、あと、オーエンベッドの仕様策定とか、SEO 周りとか、あと最近だとフロントエンドのパフォーマンスなどやってました。で、最近はマネジメント系のフォローとか、結構雑用が多いかなという感じで、今やってます。
はい、ありがとうご
は
ざい
い。
ます。雑用じゃないですよ。大事な仕事なので。
大事な、その辺のマネジメント系は全部大事な雑用
大
と
事
し
な雑
て
用。
やってます。
はい、
はい。
ありがとうございます。そうですね。なんか自分の見えてる印象とかを軽く話しておくと、なんかもともと、まあ前職が一緒で、で、その当時は、結構デザイン寄りの、まあ、エンジニアとして活躍されてて、でも、キムさんの前職も、確か最初はデザイナーとして入られてたっていう感じだと思うんですけど、なんかノートに入ってからは結構デザインというよりは、わりかしサーバーサイドの方も割合多いのかなって印象なんですけど、その辺なんか、どのぐらいの割合で今動いてるとかって、なんか感覚でいいんですけど、どんなもんですかね、フロントとサーバーサイドの割合的なところで言うと。
そうですね。前だとちょっと AB テストをやりたいっていうことで、入社したらデザイナーっていうポジションだったんですけど、基本はサーバーサイドでずっとやってきていて、たまたま、入社したらデザイナーっていうポジションだっただけで、まあ、やってることはなんか幅広く何でもっていう感じでやってました。で、ノートに来てからは、やっぱりデザインのレベルがちょっと高いなって思ってるので、自分はそこに入っていくような感じではなくて、デザインもなんか、ノートに付け足すみたいな時って、必ずデザイナーが入って完璧な、完全にいいものを提供しようというところで、自分がわざわざ入る必要はなくてやってくれるので、やる必要はないかなと思ってるんですけど、そういう意味ではサーバーサイド系もあるんですが、最近はどっちかというと手つかずのところを探して、それがフロントエンドのパフォーマンスだったからっていうところで、そこがをやることによって最終的に、SEO 周りもそうなんですけど、全体的に、いい効果が出るというところが、なんとなく見えてたので、 そういう課題解決できるところを探してやってるっていう感じです、ね、
ああ
なんでサーバーサイド、フロントエンド、デザイン、そういうのは特に気にはしてないんです、うん、って感じです。
あ、なるほどなるほど。なんか特になんかこだわり持ってこの領域をやってたっていうわけでは、まあ過去の経歴からもそうではなくて、まあ必要なものをやってた結果今に至るっていう感じなんですかね、その時々で。
そうですね、そう思いますね、うん、
あとあれですよね、なんか CSS が好きっていう結構エンジニアの中では珍しい部類の人かなと思うんですけど、それってなんか今も CSS は好きなんですか？
あ、そうですね。CSS は一番好きですね。うん、理由は、簡単であることと、ちょっといじったらもう見た目で返ってくるんで。
はいはい
はい、やっぱりあの白いこうウェブのキャンパスに CSS を書いて何かが表示されるっていうのが、ウェブ業界この業界に入った時の一番の衝撃だったので、やっぱりその印象がずっとあって、あとは CSS が一番簡単なので、簡単というか、
ここはね同意できないですね、
とっつきやすい書きやすいので、はい、そうですね、簡単ではないですね、書きやすいので、なんかそういう意味でやりたいことをすぐつながるっていう意味では、
うん、
っていうのは一番好きなので、うん、はい、サービスがこうでに必要なので、プログラムの方も複雑すぎると、うん、複雑よりかはシンプルで出来上がった方がいいじゃないですか、うん、そういうニュアンスです。
なるほどなるほど、あ、大体はい理解はしたんですけどまあでもやっぱりその結果がすぐに出てくるっていうのは分かりやすいかなと思うんですけど、簡単とかっていうところはやっぱり、うん、シンプルに書けるとか簡単に書けるっていうところは、まあ、自分はめちゃめちゃ CSS が本当に難しいと思ってる人なのではい、そこはちょっと理解できなかったんですけど、まあまあでもやっぱ最初のこう体験から来てるところっていうのは、まあ、今日初めて知ったんで、あ、なるほどなっていう感じで、はい、今聞いてました。うん、そうですね。なんかいろいろこう、まあ、やってきてる中で、まあ、フロントエンドからバックエンドから、なんかインフラとかもやられてたりとかあったと思うんですけど、なんかこう得意なこととか好きな開発っていうのはどのあたりだったりするとかってあったりしますか？
そうですね。そういう意味では完全に01ってですね、なんか好き、インフラとかそういう話というよりかは、01で作るっていうのが好きですね。うん、で、得意であると思ってます。うん、
まあ、ノートだと、わりかしも01の開発っていうのは少なめだとは思うんですけど、なんかその中でもこう、好きな01のところの分野で活かせてたこう知識とか、経験とかってなんかノートの開発に活かせてる部分ってあったりしますか？
そうですね、01の部分では個人開発してるとだいたい01で作ることになると思うんですけど、うんうん、それをやってると本当に業務ではやらないようなちょっと些細な、本当基本的な、ウェブサービスとしては基本的なところでも、業務としてはやってこなかったようなことが、知ってるだけで、すぐ、業務に結びつくと、うんうん、そういう経験が多かったです。
あ、なるほど。まあ確かに、個人開発って、それこそ、エンジニアリングのところだけじゃなくて、それこそ、なんか使ってもらおうとすると、マーケティングだったりとか、まあ SEO もそうだと思うんですけど、まああとはスケジュール引いたりとか、何が必要なんだっけみたいなところの、まあ PDM とか、そのあたりに必要なスキルとかも全部自分で一人でやらなきゃいけないと思うんで、まあそういう意味ではそうですよね。なんか幅広くなんか使えるスキルが個人開発で養われたっていう感じですかね。
まさにおっしゃる通りなんですけど、ただこう、そうですね、SEO 周りで言うと、なんかウェブの基本技術で言うと、まあ、メタタグとか、そうね、必ず、個人開発だと最後の方に、忘れて最後の方に皆さんやると思うんですけど、そういうのとか、あとは普通に利用規約とかもそうですよね。利用規約ページ、iOS とかだと必ず必要ですし、Google のアドセンス通そうと思った時には結構必要っていう話もあるので、それを作るときにゼロから作るとなると文章からか、なんかどうするかっていうことを考えるっていう感じなんですけど、そういった、あの、業務でも一緒じゃないですか。
一緒ですね。
そうですね。っていうのと、あとは、確かそのマネジメント部分、自分でマネジメントしなきゃいけないという部分では、いろんな取捨選択を結構する、する機会が多くて、なるべく早く出そうと思った時に、この機能は後回しでいいとか、そういう取捨選択ができるようになるので、そこによってやっぱり、それ次第で01のスピードってかなり大きく変わってくるなと思うので、そういうのがなんか得意になると、業務でも何かやった時に、そういう考えになって、01じゃなくても生きるところが結構出てるなっていうのは最近感じてます。
なるほど。なるほどですね。例えばなんかこれ、ここまでにはリリースしたいんだよねってなった時に、なんかこうどこを削ぎ落とすかとかいう話になった時に、まあその判断軸みたいなところが結構これまでの個人開発の中でもやってきたことで養われてるっていうとこですかね。
うん、そうですね、うん、あとはあれですね、ノートも最近01は少なくなってるとは思うんですけど、そこもフェーズによってまた変わってくるので、いつその状態が来てもいいように常にキャッチアップは、01を最速でやるっていうキャッチアップは常にしておきたいなって感じです。
素晴らしい。まあ今の話にちょっと関連して、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、最近、まあ社内で実は毎週 LT 大会をやってて、ちょうど先週ですね、まあキムさんが LT してくれて、まあ今キャッチアップしてるその技術の内容っていうのを共有してくれたと思うんですけど、なんかこの辺のまあ発表の中ではグラフ QL とかハスラとか、まあそのあたりが、あと、なんでしょうね、他テールウィンド CSS とか、まあその辺を話してくれたと思うんですけど、なんかこの辺の技術使って今何か作ってたりとかするんですか？
あ、そうですね。LT で発表したときに、テーマとしてあったのが、個人開発で最速ですね。最速の開発に適した環境を、自分、最近の環境で適したやつを知っておきたいっていうのが、一番の目的にありました。で、ちょっと1年間ぐらいその個人開発してなかったんですけど、とある記事を見たときに、新しい技術が生まれてきていて、ちょっと、これはっていうのがいよいよ出てきたので、すごく興味を、好奇心をそそられて、やったっていうのはあります。で、そうですね、ちょっとこう作って、試しました程度だと、あんまりわからないかなっていうような感じがしたので、今回は、ちょっとノートのコンセプトを変えて、記事のクラットの機能だけなんですけど、まあ、基本機能を作って、そこでどれくらいその新しいやつが適していて、運用までやって、どんなもんかっていうのを試すようなやつを作りました。
なんか 技術要素としてっていうところ、さっきちょっと軽く自分の方からも触れたんですけど、なんか、どういう技術を使ってるとかって話してもらってもいいですか？選んだその技術
あ、
選定
そう
したもの。
ですね。はい。そうですね。フロントは、リアクト、ネクストでリアクトですね。で、これは社内でも、ナクスト使ってるんです、を中心に使ってるんですけど、リアクトも徐々に使ってきていますというところでキャッチアップしたかったっていうのが、ありますと。で、API の方なんですが、ここが、ハスラっていうサービスが出てきていて、これは GraphQL のノーコードのサーバーサイド API なんですけど、これが本当に使えるようであれば、個人開発でおいては相当な速度アップになるなと思ってまして、で、それだけではなくて、スタートアップとか、小規模から中規模ぐらいまでいけるんじゃないかなっていう気がしていたので、ちょっとその検証をしたかったっていう意味で選びました。で、そのハスラーっていうのは、あれですね、ヘロクに乗せて、ポスグレにつないでっていうところで、で、フロントは、インフラはバーセルですね。はい。なので、開発官個人でも、で、スタートアップでも全然使えるような、最低限の構成で、最速を試してた感じです。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。ちなみに、これ、ノートの、その、テキストエディターというか、テキストノートの部分を、今、お話しいただいた技術要素の構成で作ったっていう話だったんですけど、これ、もう一回ゼロから、この構成で作るとしたら、どれぐらいで作れそうですか？時間的に。
もう一回ゼロからですか？どれくらいですかね。3日4日、3、4日だと思い
す
ま
ご。
す。ただちょっとこれ、結構時間の計算が 難し
はい
いん
はい。
ですけど、業務しながら個人開発だと、だいたい1日2時間から3時間なんですよ。で、週5でやったとして、10時間。で、3ヶ月、1ヶ月、3ヶ月ぐらいでやったとして、っていう計算していくんですけど、それで3日だと3パ、24時間
24
で
時
すか。
間。
24時間。5日はやっぱかかるか
まあでもそれぐらいで、そこでいけた。
な。そうっすね。
すごいな。まあなんかデモでも、LT の中で見せてくれてたと思うんですけど、なんか、見た目的なところも含めて、完成度はめちゃめちゃ高かったなっていう印象あったんで、これ5日で作れるんだったら、すごいですね。確かに。個人開発レベルであれば、全然いけそうな気はしますね。
そうですね。今回は、API 側はサーバーサイドコード、ノーコードみたいな感じですよね。で、リアクトは、触ったことはあるけど、初めてがっつり使って、あと、Firebase も、そうですね。Firebase 一番ちょっとハマったところがありましたね。ハスラーと Firebase っていうところで。あと、Tailwind CSS っていうのが最近の流行りだそうなんで、使ってみましたけど、これは慣れたら、最初はちょっとだけ戸惑いましたけど、慣れたら使い勝手が分かれば、時間短縮全然いけるので、めちゃめちゃ速くなりそうですね。
Firebase は OS を使ってる感じですかね。
そうですね。オースとファンクションと、ス と、画像アップなんです。どれ
ですかね。ああ、
で、そのハスラーと、とセキュリティ上なんですけど、ハスラーと、やり取りするときに、リクエストのヘッダーのベアラーのところに、入れる値をハスラーの方に合わせなきゃいけないんですけど、で、Firebase でそれやるときにカスタムトークンみたいな感じで作成するんですが、そこでファンクションを使って、ハスラーと合わせた、ジョットのトークンを作って送るっていう感じなんですが、まあ、そこもちょっとめんどくさかったんですけど、一回覚えればまあいいとして、あとは Firebase のセッションが1時間で切れるっていうのは知らなかったんで、なんかそれもめんどくさいなと。そういう知らないことが、そうですね、リアクトもそうなんですけど、知らないことが多かったんで、そういうとこ全部今知ってる状態だと、相当、やれるんじゃないかなと思ってます。
なんか、はいはい、ありがとうございます。で、そうっすね、まあ今いくつか技術の話とか出てきたと思うんですけど、なんかまあそれも含めてでもいいんですけど、なんか今気になってる技術とかサービスとかってあったりしますか？
今気になってる技術サービスですね。技術に関しては、Python の機械学習系のライブラリーとをもうちょっといろいろ触りたいなと思うんですね。画像とか。ああいう、機械学習をゼロからしっかり学ぶんじゃなくて、ライブラリーベースで、ちょっと触ってどれくらいなんかサービスに適用できるかっていうのを、ちょっとずつ試していきたいなという。まあ、もともと試してたんですけど、そうですね。いっぱいいろいろ出てくるので、
もうちょっと深掘りしていきたいって感じですかね。
ええ。そうですね。あと、気になったサービスは、ケンスーさんが最近出した。
ああ、
L。
はい。
あ、そうですね。R 株式会社が出した L なんですけど、何が気になったかっていうと、こうなんか見た目とかすごい素人っぽい感じがあって、こだわりない感じがしたんです。ただそれでもサービスがすごく伸びてる。こう使われてるっていうのはやっぱり本質だなと思って、ちょっと感銘を受けた。
なるほど、なるほど。L は確かにちょっと自分も気になってますね。なんか、どの辺が気になってるかって、今 NTF がすごく流行ってるじゃないですか。なんか、はい、おそらくそっちの方向に行くんじゃないのかなっていう風に見てて、はい。その辺がどうなんだろうっていうところは注目して見てる感じですよ。うん。
あ、そうですね。自分もそこがすごい気になったんですけど、この時代にあえてそれを使わずに、やるっていうところが、なんか本質な感じがしたんですよ。
なるほど、なるほど。
NFT アートを使わなくても、別に良かったんじゃないか、みたいな。それがなくても、個人のファンとして、こう、なんか課金がされるっていうモデル、そういうのはなんか本質感があって良かったです。
なるほど、なるほど。はいはいはい。今日はそうですね。じゃあちょっと次の質問なんですけど、なんかこれも多分聞いたことないなと思ったんですけど、なんか個人開発って何のためにやってんのかなっていうところは、ちょっと聞いてみたいなって思ったんですけど。
あ、はい。そうですね。これは、まず第一番は楽しいからっていうことですね。もうそれに尽きますね。なんか、何をさ、 置いても楽しいかというのは一番だと思います。やっぱりこの、なんか、例えば仕事をしなくてもいい状態になった時に、趣味として何をしてるかなって、何が一番楽しいかなと思って、考えると、その本を読むとか、ゲームをするとかいう人もいっぱいいると思うんですけど、その中ではやっぱり開発、個人開発してるのがかなり面白いかなと思ってます。で、その理由をちょっと考えてたんですけど、やっぱりそのキャンプとかそういうのも楽しいんですけど、個人開発やってると、その先に使う人がいるっていうところが、なんか大きいのかなと思ってます。本を読むとか映画を見るとかってその先に人がいるわけではないんですけど、個人開発はなんかその先に人がいてそこと関わるっていうのがあって、まあ、それも楽しいんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど。個人、
はい、これがまあ、はい、一番ですね。
なんか個人開発には多分いろいろスタイルがあると思うんですけど。確かにキムさんが作ってるものってなんか最初からこう使ってもらう前提で何でも作ってる印象はあって、なんか そこがやっぱり一番のモチベーションになってるっていう感じなんですね。
多分そうだと思います、
うん、ずっと作ってますよね。
なんかあれですよね、そうですね、
あっ多分キムさんと会ったもう7年前とかですけど、少なくともその時からもずっと個人開発してる気がするので、いつからやってるんですかね。
これちょっと忘れたんですけど、十何年前くらいからやってますね。
あ、そうなんだ。
将来的には、まあ、一番の理想は、ファイヤーしてお金を気にすることなく、はいはいはい、その時になんか誰かのためにこう開発をできている状態っていうのが、うん、本当に一番いいんですけど、なんか、自然の多い環境で、一軒家で風をちょっと感じながら窓開けて誰かのために個人開発をお金を関係なくやってる状態、これが理想ですけど、なかなか難しいですね、うん、
いやでも夢があっていいっすね。もしそういう状況になったら青森に帰ってきてください。
あ、わかりました。青森に帰るかはわかんないですけど。
あ、そう、最初に自己紹介の時に紹介すればよかったですけど、キムさんは僕と同郷で青森出身なんですよね、
うん、はい、そうですね。
というところで、
あとは、まあ、楽しいからっていうのもあるんですけど、うん、ちゃんと自分の方でも出したんですけど、はいはい、個人開発やっぱりメリットしかないっていうのが本当に大きいです。
うん、
はい、ちょっと自分で一回洗い出したんですけど、はいはい、まあ、モチベーション維持。
うん、
これ会社勤めで業務でやってると、どうしても、不満とか、楽しい開発ができない時があるんですけど、うん、そういう時の、代わりとしてやると、うん、すごくいいです。うん、はい。
確かに。全部自分で決めれます。
あとは、そうですね。あとは、もう、個人開発した知識が業務で生きる経験が多かったっていう、
うんうん、
そういうメリットですね。うん、あとは、ポートフォリオになる。
うん
うん、これはやっぱり採用とかでも、面接とかでも、個人開発の話すると、すごい場が明るくなりますし、なんかそこそこちゃんとしたのをこう見せられると、お、この人は個人レベルでもこれだけやるんだなっていうのがわかるので、やっぱりそういう人ってその後も、 結構、それ以下ではないです。思ってるようなタイプの人以下ではなくて、ちゃんとやってくれるっていう感じは常にあります。
そうですね。
まあ、個人開発やってるかといっからといって、完全にすごい人っていう感じではないんですけど、なんかいろいろやってくれたり、その後独立したりとか、うん、面白い人が多いですね。
そうですね。確かにポートフォリオでこれ作ってますっていうのを見せられると、やっぱりただこう職務経歴書とか履歴書からしか読み取れない方から比べると、まあその期待値のそのなんでしょうね、すり合わせみたいなところも楽ですよね。まあ、お互いにこう楽だと思うんで、これぐらいができますよっていうところの担保はしやすいというか、うん、
うん、
そうですね。すいません、個人開発最近しておりませんでした。
もう無理にする必要ないですけど。はい、あとちょっとだらっといくと、技術の実験環境がある状態を常に保てるとか、うん、まあ、お金、小銭でもいいですし、少し稼げますよっていうのと、かもしれないっていうのと、まあ、当然これやってると発信、個人開発して発信していくスタイルですよね、最近は。これやってると、まあ、人生変わるかもしれませんよとか、まあ、いろいろ楽しそうなことが、夢とかが広がって妄想できるっていうのは、いろいろあるんで、はい。
なんか、
メリットしかないなと思ってます。
はいはい。一個、質問したいなと思ったのが、なんかこう、ネタを、探す必要はあると思うんですけど、まあ、特に、キムさんの場合だと、こう、人に使ってもらうっていうところをモチベーションにしてるので、なんかどういうものが使われるのかな、みたいなところは、まあ、探す必要は、あるいは、まあ、アンテナ張る必要があると思うんですけど、なんかどういうところからこうネタって拾ってきてるんですか？
いやー、特にないっすね。
ないんすか？
特にないっすね。そこのネタを拾う、そこはちょっと DX していきたいですね。はいはいはい、
ああ、じゃあなんか。
ネタを拾う DX をしてですね。
探そうと思って別に探してるわけではないって感じなんですかね。
そうですね。なんかふと思いついた時に思いつくぐらいですね。なんで、その、思いつくのは本当その辺はすごい素人なんで、うん、ネタのない人はネタを提供してくれるサービスとか、半径5メートル内の困ってる人のことを考えるとか、うん、なんか自分からアドバイスできることはちょっとないんですけど、
いやでもそれめちゃめちゃいいアドバイスじゃないですか、半径5メートル以内の人と助けるものとか、うん、
最近ちょっと思いついたのはあれですね、ほんとふとしたことなんですけど、うん、メルカリ使ってて、うん、よく何々専用っていう画像を見るじゃないですか。で、この何々専用の画像を作るちょっとしたサービスでもいいんじゃないかなと
思う。ああ。なるほどね。でも需要はありそう。うん。
そう、本当に小さいところからやろうとした場合は、まあ、そういうやつですよね。小さいところから個人開発で進めていった方が多分いいと思います、うん。で、ちょっと大きいところを狙ったりすると、やっぱり自分が困ってるようなことで、うん、すごいガジェットが好きなんですけど、最近 Amazon とか見てもレビューがちょっと信用できなかったり、するじゃないですか、うんうん。ああいう時に、商品をこう、買う前にある程度検索すると思うんですけど、調べると思うんですけど、そのためのツール またはそのレビューを誰かにもっと信頼できる人にお願いできるとか、そういうレビューの信頼性を上げるようなやつ、うん、っていうのを考えるとちょっと大きめになるじゃないですか。
そうですね、それの良さそう
で、まあ、小さいのからやって、うん、小さいのからやって徐々に大きいのにしていった方がいいかなと思ってますね、うん、これ大きいやつはやっぱり作り込みすぎても時間もかかるし、リリースして伸びなかったら全くちょっとモチベーション下げちゃうので、もうちょっと検証したりとかするやつの時は慎重に案だけ出しておいて、横に書いておいて数ヶ月後またやりたいなって本当に思った時にやったりします。
うん、確かにな、そのリリースするまでって結構ハードルが高いなって思ってて、個人開発の、うん、そこのやっぱり塩梅は難しいというか、きちんと考える必要はありますよね。特に最初の一歩としてやり始めた時に、
そうですね、
うん、何個頓挫したか分かんないですよ、僕も。作り始めては面倒くさくなってとか、うん、あるいは結構技術的なところの、なんだろうな、まあ、この技術をちょっと深掘りしたいと思って、じゃあついでになんか作るかみたいなモチベーションで始めると、一定その技術に対して、あ、だいたいこれ分かってきたなってところが達成してしまうと、もうリリースせずにもう終了みたいな。はい。
うん。まさにそうなりますね。いや、そのパターン多いですよね。やっぱりエンジニアなんで開発好きだと、その開発の技術知識欲求みたいなのが満たされた時に、うん、結構開発終了っていう風になるパターンは過去にも
だいぶあります、うん、あ、そうなんですね。キムさんもそうなんだ。
そうですね、うん、
まあ、でもね、なんかやっぱ運用作るところはいいんですけど、やっぱ運用して気づくこととかも結構多いと思うんで、そこはやっぱリリースしないと身につかない部分ですよね。
うん、そうですね。まあ、実は自分は運用がめちゃめちゃ苦手なので、作ってリリースまでは頑張っていけるんですけど、うん、その後完全放置しちゃえ、
ね。あ、そうなんですね。
そこが課題ですね。なんで、まあ、なんで本当に小さいサービスとかだったら全然いいんですよ。その、丸々専用画像サービスとか、その辺程度だったらいいんですけど、本当になんかユーザー投稿系みたいなやつを作るんであれば、本気で広めたいんであれば、エンジニア以外のパートナーとやった方がいいと思います、ね。
なるほど。はい。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ参考になりました。はい、じゃあ時間的にもいい感じになってきたんで、なんか最後に今後やっていきたいこととかもしあればそれを聞いて最後にしようかなと思うんですけど、もしあればで大丈夫です。まあノートの中でもいいですし、個人開発としてやっていきたいこととかでもいいんですけど、どうでしょうか。
いや、そうですね、あんまりないですね。なんか結構案は出してあっての、紙に書いてあるんですけど、はいはい、今までそう、ユーザー投稿系の鼻から作っちゃってたので、うん、そういう小さいサービスからを大量に作って、うん、いこうかなと思ってますね。うん。うん、
まあ、さっきの画像の話とかもその一つって感じですかね、
うん、そうですね。そういうやつだと別にハスラーいらなくてファイアベースだけでもいいかなと そういうレベルのものをちょっとずつやって、あの Python のライブラリーとかいろいろ試して、そういう場を作っていこうかなと思ってます。あとはノート内では全く別なんですけど、パフォーマンスを起点として、パフォーマンスの問題を起点としたところでやっていきたいと思ってまして、あのやっぱりパフォーマンスちょっと良くなるだけで、あのサービス全体の、あの効果っていうのは変わってくると思うんで、はい、でそこを中心に今までやってきたことと合わせてもっとやっていきたいなと思ってます。もちろんフェーズが変わって新規の話があったらぜひやりたいですけど、まあ他にやりたい方いらっしゃったら全然譲ります。
そうっすね。いや、新規の実装とか01とか自分もなんかもう久しくやってないので、まあやりたいなと思いますね久々にはい、ちょっとまあとはいえ業務の中だと難しいので、はい、ちょっと今日の話を聞いて、まずはちょっと個人開発から、はい、ウォームアップしようかなっていうのははい思いました。はい、
そうですね。
なんかいい案が、面白そうな開発とかあればまた誘ってくれれば。昔なんか一回一緒に作ったこと実はあるんですよ、ね、ドンチしなかったですけど。
え、ありましたっけ
作りましたよ、なんか なんだか忘れちゃいましたけど、なんか画像を投稿するようなサービスだった気がします。画像版のノートみたいな。
え、マジっすか
はい、まあでも
あれ記憶
ないな。記憶ないっすか
そうっす
ね、花澤さんと3人で、ね、なんかやってたんですよ。
コスプレ系のやつですか？いや、
コスプレじゃないですね。なんか名前忘れちゃいましたけど、ちょっと後で送りますはい、まあでもなんかあればまたぜひ誘ってください。はい、
はい、
というところで、じゃあそろそろクロージングに入っていこうと思うんですが、はい、まあぼちぼちいい時間になったので、この辺で締めていきたいと思います。はい、では、今回は、キムさんをゲストにお迎えして、個人開発とエンジニアのキャリアについてというテーマでお話ししました。はい、ではキムさん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではでは。